今日の聖書はエペソ1章1から3節。エペソ1章1から3節。周りの方がちょっと助けてください。エペソ1の1章から3節。それでお読みいたします。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。今日の皆さんが読んでいただいたこの書物はエペソ人への手紙と呼んでますけれども、このエペソ人への手紙は、この著者であるパウロがローマの牢屋にいた時、書いた書簡、手紙の一つです。で、これを、獄中書簡と読むんですけれども、この獄中、牢屋で書いた書簡、これが手紙が4つあるんですね。1つはこのエペソ、その次のピリピ、コロサイ、そしてピレモン、これ4つがあります。宛名として出しているこのエペソの教会はパウロが3回伝道旅行をしましたけれども、この3回目伝道旅行をした時、彼が3年間滞在しながら建てた教会です。神様はですね、失われた魂を救うことが神様の愛です。また奪われたこの世のすべてのものを取り戻すことが神様の希望です。そうされるために神様はビジョンを教会に置きました。教会にビジョンを置いてくださったんです。また教会に属している皆さん、生徒の一人一人にビジョンを置いてくださったんです。神様はそのビジョンを成就するために、ご自分の御子であるイエス様をこの地上に送ってくださったんです。使わせてくださったんです。そして十字架の上での御業を通して教会を建てました。そしてイエス様は教会の頭であるし、だから私たちはイエス様を通して神様のビジョンを成し遂げる。で、神様のビジョンはイエス・キリストなしには成り立たない。そういうことになります。今日の聖書のキーワードの一つは何かというと、キリストにあってという言葉です。キリストにあって。3節を見ますと、霊的祝福っていうのがありますよね。これは私たちが一番幸せになれるものがこの霊的祝福なんです。これは誰から来るかというと、神様から来るんです。この霊的祝福をどのようにいただくことができるかというと、このキリストにある人。一節を見ますと、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たち、キリストにある。で、3節を見ますと、そこにも神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を、このように書かれてあるんです。私たちが救いの祝福と恵みに預かることができるのはキリストを通して可能であるということです。ですから私たちが神の祝福を受けることはキリストを通してだけ受けることが可能ですよ、そういう意味です。 同時に神様がこの地上にビジョンを成就するためにもキリストを通してなさるという、そういう意味です。神様の祝福を受け、神様のビジョンを成就するために自分が道具として用いられることは、これは特権です。これが本当の私たちの人生における祝福です。その祝福に預かるためには、私たちはキリストの外にいるっていうことではなくて、キリストの内の中に入るっていうことです。キリストの内側に入るっていうことです。ですから本当にキリストを信じる信仰を持っている方々は、その祝福に預かる資格が与えられている。まだキリストの外におられる方は、この内の中に入ってきなさい。これが天の祝福をいただく大切なことであるということです。このエペソ人への手紙をよく理解して、私たちが人生を生きることができれば、私たちは本当に祝福される人生を歩むことができます。私たちはですね、世のすべてのものが整えられて与えられても貧しく生活をする人がいますよね。ほとんどの場合はそうなんです。世のものがすべて与えられていても、私たちの心は貧しい生活をするんです。霊的にも貧しい生活をするんです。本当の祝福は世のものから与えられるものではないということです。本当の祝福は神からいただける、霊的祝福が私たちの祝福となるということです。例えばですね、文明国っていうんでしょうか、物質的に豊かな国に住む人が本当に幸せであるかっていうことは違うんだって。特にアメリカとか日本とか韓国とか、今ね、物が豊かな中で住んでる人々は精神的な心の病が多いんです。私のことを考えてみますと、私が韓国を離れる前まではですね、それほど社会的な問題、特に心の病気とか精神的な問題とかあんまり聞いたことがないんです。だけど物質的にさらに豊かになった後の人々は、いわゆる精神的な病がたくさんあるんです。ホームレスの人々もあの当時はなかったんです。だけど今は普通の人がホームレスの人をするんですね。私たちのその物質の豊かさが本当に自分の幸せを保証するということではない、そういうことです。ただ私たちはこの地上のものに自分の心を捉えられて、それで生きる、それで満足しようとする、それだけの話であるということです。私は何人かそういう人を個人的に知ってますけれども、ある人は日本にいる、ある人は本当に本当に大金持ちです。日本の中でもランク付けの中に入る大金持ちです。お金が有り余って困るほどの人なんですね。代々孫孫もうお金には困らない、そういう人です。だけどこの家族の何人かの人たちは精神的に苦しんでますね。かなり苦しんでます。どうして苦しんでるかっていうと、その理由は何かというと、まだ満足しない自分がいるっていうことなんです。あれほどたくさんあるのに、まだ満足できない自分がいるっていうことなんです。自分が大きいんです。自分が大きすぎるから、いわゆる自己中心ですよね。いつまでだっても、いくら与えられても満足することはできない。 皆さん、本当の祝福はですね、物が与えられて、環境が整えられるから、自分が幸せになって祝福されるということではないんだということです。貧しくても、私たちは本当に満足できる。平安の心を持って生きることができるということです。そうするために、一番大切なことは何かというと、キリストの中に入る、内側に入るということです。そして神様がくださる豊かな祝福、霊的な交わりを通して、その霊的祝福をいただくことです。これが祝福の源です。大切なんです。宝物なんです。この書簡を通して語ろうとするメッセージの中心があります。それは神の国です。神の国、分かりやすい言葉で言えば天国ですね。みんな天国欲しいですよね。いつかある、パーティーに行きましたけれども、そこにはいわゆるアメリカの上流社会の人たち、大学の総長、議員とか、そういう方々がたくさん集まっているんです。ある人が、確実に自分は天国に行けることはできるか、そういうのが欲しい。で、そういう話を聞いたことがあるんです。そういう天国です。このパウロがエペソ教会を建てるとき教えた中心内容は天国です。このエペソ教会を建てたときの様子が使徒の働き中9章に出てるんですけれども、中9章8節を見ますと、そこに神の国を論じた、神の国を教えていったと書いてあります。またイエス様が十字架にかかり、そして葬られましたよね。3日後によみがえられました。よみがえられた後、40日間弟子たちと共に生活をしました。共に生活をしながら教えた中心的な内容は何かというと、神の国だったんです。使徒の働き1章3節にその言葉が書いてあります。またイエス様が公生涯、30から33歳まで3年間公生涯を送りましたけれども、公生涯を始めながら一番最初語られたメッセージがこの神の国です。マルコ1章15節を見ますと、そこにも神の国が近づいてきた、だから悔い改めなさい、神の国です。この神の国の中には、聖書が教えようとする福音の内容が全部含まれています。この神の国の、私たちは見える国が自分の国ですよね。アメリカ、日本、もうこれでかなりこだわりますよね。だけどこの国は永遠に続くことではないんだ。永遠に続く国は神の国である。やがて永遠に続く国は神の国である。この国の王は誰かというと、イエス・キリストです。王の王です。 King of Kings、 王の王です。神の国の民はイエス様を信じることによって義と認められた人、救われた人々、私たちです。神の国はいつから始まったかというと、イエス様が復活されたその瞬間からです。復活というのは、サタンとの戦いにおいて、この死の力を打ち破ったという、死を乗り越えたという、だからその時から神の国が始まったんです。今は神の国の民を呼び集める時です。だから私たちは、ね、呼ばれるんです。選び出されるんです。神の国の民として。で、この神の国の完成はイエス・キリストが再び来られる時です。イエス様は再び来られますよね。再臨されますよね。その時は完全な神の国が形成されます。今のような形ではないんです。ですから私たちは神様の この神の国に属しているし、その国はインマヌエルというのは神が私たちと共にいてくださるということですよ。インマヌエルとして来られたキリストを受け入れた人々の心に望んでいます。私たちの心にも神の国が望んでいるということです。多くの人は言うんです。死んだら天国に行く、死んだら地獄に行くっていう人は誰もいません。みんな生きると思います。死んだら天国に行く。だけど聖書が教えている正しい教えは何かというと、私たちは生きている間に神の国を楽しむということです。そして死んだ後は完全な神の国に行けるという。私たちは生きている間、天国を所有しながら生きることができます。自分がこの天国を所有していることを判断するためには、その基準は何か。それは心に平安があるかないかです。どんなことがあっても恐れたり不安心配に負けないで、本当に確実な平安が自分の中にあるかどうかです。喜びがあるかどうかです。また感謝があるかどうかです。そのことによって自分は神の国を今所有しているかどうか、そのことを分かります。今日の一節を見てくださると、神の御心によるイエス・キリストの使徒パウロと書いてあるんですけれども、パウロは使徒となりました。使徒、アポストですよね。使徒となったのは神の御心のゆえであったということです。使徒という意味は使者ですね。使わされる、送られる。誰から送られるかというと、王の王であられるイエス・キリストから福音を伝えるために、その権限が委ねられた、委任された。このことをパウロが言うことはどうしてかというと、当時パウロが使徒であるということを否定する人々がいたんです。特にコリント人への人々は、コリントの人々はこのパウロにかなり挑戦しました。かなり挑戦したんです。パウロはそれほど挑戦されてもチャレンジを受けても動揺しなかった理由があるんです。それは神様から直接使徒として任命されたからです。その確信があったからです。彼は特にこのクリチャンたちを迫害するものでした。迫害するために、彼は捕まえるために、彼はある町に行く途中だったんです。ダマスコの道だったんです。途中で強制的にイエス様と会わされたんです。そして、あなたは私の異邦人のための使者として送り出す、その約束をいただきました。で、その当時彼は目が見えなかったんですよね。そしてその町に行けばアナニアという人がいるから、彼に行って祈ってもらいなさい。そしてあなたの目の鱗が取れますよと。そしてその町にいてアナニアから祈りして、お祈りしてもらって目の鱗が取れたんです。だから彼は確実な自分の使徒という神からいただいたというものに対する確信があったんです。それ以外にパウロはこのイエス様を伝え始めて、たくさんの人々がイエス様を信じるようになりました。また、パウロが福音を伝えるとき、たくさんの印が現れたんです。たくさんの印と多くの実が結ばれるということは、確かに神から使徒として任命されたという証拠になります。私もこの教会を始めるときですね、 自分が本当に神に召されたもの、召された牧師であるかどうかというのは疑いがあるんですよね。どうして疑うかというと、うまくいかないからそうなんです。苦労するからそうなんです。最初から人がたくさん来て生活にも困らないということであれば、そういう疑いの心は持ちません。だけど、アルバイトをしながら、なかなかうまくいかないことがたくさんある。で、その時私も正直に聞いたんです、神様に。神様、私が牧師として召されたものですか？聞いたんです。そしたら神様は答えてくださるんでしょうか？皆さんどうでしょう？聞いたら答えてくださらないんです。それはね、質問にならないからです。答えてくださらなかったんです。だから仕方がないからやったんです、最初のうちはね。それでそのうちへ、そしてまたこの教会を建てることがあなたの御心ですか？それも聞きました。で、それも答えがないんです。神様はね、たまには意地悪の方なんです。たまには意地悪の方です。何も答えてくださらない。こっちはね、辛い思いで苦労しているのに、ね、何も答えてくださらない。例えばね、ヨセフが、彼は苦労したんじゃないですか、牢屋で。10年ぐらいね、総理になるまで。一言でも神様が、後で、あなたはエジプトの総理になるんだよって、一言だけ言ってくれたら、いくら辛くても耐えられたと思うんです。だけど、一言も言ってくれなかったんです。私にも神様は一言も言ってくださらなかった。だけど、神様は結果で見せてくださるんです。救われる人が起こされる。身ですよね。そしてこのように教会ができる。結果なんです。このことを通して自分が本当に神に召された牧師であるし、またこの教会を建てることも神の御心であるっていう。これが確実になるっていうことです。本当に私たちは何か目に見えるそういうものを頼ることではないんです。ただ忠実に神様に頼って、そして仕える、一生懸命生きる。そしたら結果として神様が確信を与えてくださいます。結果として神様が教えてくださいます。次の御言葉、忠実なエペソの生徒たち。で、この生徒、これは、聖なるものですよね、聖なる。神に選び出されたものは聖なるものなんです。キリストの尊い十字架の血潮によって清められたものは聖なるものなんです。神に捧げられたもの、自分が死んだ上にキリストと共に生きるということであるから、自分はもう神様に捧げたという意味です。だから私たちは本当に聖徒という名というのは、これは素晴らしいものなんです。自分は神様に捧げたものです。聖なるものです。キリストの十字架の血潮で買い取られたものです。神はそういう聖徒たちに、また教会に祝福を与えようとするんです。それは何かというと、恵みと平安です。恵みと平安。この2つは世から来るものではありません。人が作り出せるものでもありません。これは人から得られるものではないんです。父なる神と主イエス・キリストから来るこのものが恵みであり、また平安です。これは地に属するものではないからです。これは天にあるものです。天から来るものです。特に恵みという言葉はどういう意味かというと、私は いただく資格が全くないのに、条件なしにいただいた。値なしに、何も支払わないで、ただでいただいた。これが恵みです。で、ある方は、この恵み、英語のグレース、ね、グレースをどのように表現したかというと、GRACE を God's rich。God's rich at Christ's expenses。イエス・キリストの犠牲のゆえに与えられている神の富、豊かさ。これが恵みです。だから実に私たちはこのイエス・キリストを通して神からいただくこの恵みは計り知れません。たくさんあるんです。どういうのがあるんでしょうか。罪が許されました。罪が許されました。神様の子供となりました。天国を自分の心に所有することができるようになりました。霊的な目が開かれるようになりました。祈れば答えられるその立場となりました。たくさんあります。数えきれないほどたくさんあるんです。これが恵みです。平安、これは何かというと、神様に信頼することから与えられるその心強さ。皆さん、心に不安、恐れがあれば辛いですよね。病気になりますよ。だから一番祝福は何かというと、平安でいられることなんです。平安でいられることです。この平安がなければ心の病気になります。心の病気は体の病気になります。皆さん、お医者さんのところに行くとよく聞かれるのは、お酒飲みますか？タバコ吸いますか？また、ストレスがありますか？って聞かれますよね。ストレスです。ストレスは病気のもとです。ここで注目すべきことは何かというと、恵みと平安があるんですけれども、恵みが先なんですね。その後平安が来ます。これはどういう意味かというと、恵みがあれば平安があります。平安がなければ、それは恵みがない証拠である。恵みがあれば平安は自然的についてくるもの。で、ある学者はこう言ったんですね。この恵み、グレイスの、語源と感謝、グレティチュードの語源が同じルーツから来るって言ってました。このグレイスとこのグレティチュード。だから恵みは感謝できることから与えられる。感謝できる。感謝できる人に恵みがあります。私たちが本当に自分は恵みの中に生きていますということは、私は感謝しながら生活をしています。そういうことと同じです。実際にですね、数えてみますと、私たちには感謝できることが数えきれないほどたくさんあるんです。だけど感謝できないことはいくつもならないんですよ。数えてみて、本当に多くて5、6、7ぐらいなんです。皆さん数えてみてください。その中、一つでも感謝できなければ、私たちはそれに自分の全ての心を奪われます。捕らえられます。支配されるんです。それで損することをするんですよ。たくさんの感謝のことがあるのに、ただ一つ二つのことで負けてしまう。だから私たちが恵み豊かな生活をするために、心に平安が常にあるような生活をするためには、感謝することを一生懸命しないといけない。一つでも負けてはダメなんです。 この感謝できる一番の恵みはイエス・キリストの中に入ってくることです。イエス・キリストを通して、十字架の御業を通して、私たちは救われること、そのことによって私たちは感謝できます。この救いというのはですね、こういう表現ですることができるんです。救いはですね、まあ、あってもなくてもいいということじゃないんです。救いは人生を、自分の人生を勝利していくために、成功する人生のためには救いが必ず必要である。この救いはですね、私たちの人生においてどんなことがあっても勝利を約束してくださることなんです。約束された人生、これが救いなんです。皆さんよく聞いてください。先週いつか忘れましたけれども、今もうすぐワールドシリーズですよね。で、フィリーズがワールドシリーズ出ますよね。アメリカンリーグですか、そこにはボストン、のレッドソックスとテンパベイですか、まあ、まだ決まってますよ、わからないんですけど、テンパベイとボストンレッドソックス。で、先週ね、ボストンにいたとき、ボストンの人たちは違うなと思いました。レッドソックスのファンだけれども、日本のね、阪神ファンみたいなんですよ、彼らは。阪神ファン。それで私は何も言ってないのにね、向こうから喧嘩かかってくるんです。フィリーズがね、ワールドシリーズ出るかもしれないし、そうだったらね、どうなるかって、ね。いや、私はそんなにフィリーズとかそういうことはないんだけれども、当然フィリーズを応援するよって、ね。それでそこからね、今、応援が始まったんですよ。レッドソックスのファン。で、彼らがね、レッドソックスが3勝1敗で負けてたんですよね。あ、2勝1敗。あ、3勝。3勝1敗だったんですね。3勝1敗。で、もう1回負けたらもう4勝1敗で終わりですね。で、その時、おそらく5点か7点差で負けて、なんか最後に逆転勝ちしたっていうニュースが流れましたよね。7点ですか？ 7 点。これ大きいんですよね。レッドソックスのファンの立場で見ます。これはね、耐えられないことです。9回。ね。おそらく8時頃から始まるでしょ、12時までやるでしょ。でね、もう怒って怒ってね、もうこれで負けだって、5回、6回ぐらいね、過ぎて、もう半分以上の人がもう寝たかもしれない。で、7回、8回行った時は、もうこれはもうこれじゃ無理だって、それでもう見なかったかもしれない、失望してそのまま寝たかもしれない。次の朝起きてみたら、逆転勝ちしたっていう、これはもう信じられない、逆転が9回でね、これ7点負けたのに逆転勝ちしたっていう。じゃあ皆さん考えてみてください。9回まで最後に見たレッドソックスのファンね、最後は良かったんですよ。だけど逆転勝ちする前までのその心の状態、苛立ち、怒り、失望、耐えられない気持ち、もうこれでね、ですよね、ここに阪神ファンいらっしゃいますか、耐えられないんですよ、ね、耐えられない。だけど、早く寝て、逆転勝ちしたっていうことを分かって、次に再放送を見る人の気持ち、再放送を見ながら、負けます。ね、5回も6回も7回も8回も負けます。アナウンサーとかね、いろいろ言ってます。ね、あ、もうこれでは無理ですね、もう負けますねって。だけど結果を分かってるから、何言ってるの、勝つんだよって、自信があるんです。どうして、分かってるから。救いっていうのはですね、私たちの人生の勝利である救いっていうのはこれなんですよ。私たちの人生は勝利なんですよ。イエス様を通して私たちは勝利を確実に手に入れたんです。 皆さん、今悩んでますか？今、金融危機で、ファイナンスクライシスで、いろんな仕事の問題が出てきます。自分の仕事が明日どうなるか分かりません。いろんなことで私たちは苛立つかもしれません。つまずくかもしれません。耐えられない試練に遭わされるかもしれません。しかし、私たちの救いは確実に勝利したということなんです。確実に天の御国に入れるということなんです。皆さんの人生は失敗がないんです。だから結果を分かってみる人と結果を分からないで見る人のその心の状態はどれほど違うんでしょうか。皆さんの人生がそれなんです。皆さん、結果を分かって人生を生きるか、分からないで日々日々心配と恐れと、ね、不安の中で生きるか。救いがこれなんです。これが恵みから来る平安なんです。何にも私たちを揺るがすことができない、これが土台なんです。これがあれば皆さんの人生は成功するんです。岩の上に家を建てるものなんです。これがなければ砂の上に家を建てる。ぜひ確実な勝利の人生を歩んでください。お祈りします。神様、感謝します。このように神様は私たちに確実に勝利できる人生を与えてくださいました。本当に私たちに最も必要な天の霊的な祝福を与えてくださいました。そのことを自分のものとして確実に自分の人生を勝利に結びつけて生きることができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。